スピークイージーポッドキャスト、竹内拓也です。エンタメ特化型情報メディアスパイスとタッグを組んで行うインタビュー企画、今回のゲストは、ネイビスのお二人です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ネイビスのラティフさん、はい、そしてヒョンイズセンさんに来ていただきました。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと改めて、簡単にネイビスご紹介させていただくと、はい、ビートメーカー DJ ラッパーのラティフさん、そして、ヒョンイズセンさんの2人組で、はい、2人とも2000年生まれですかね。
2000年生まれ。
そうですね。
2人とも2000年生まれで、はい、兵庫県神戸市出身。
一応ね、僕だけ大阪出身の西宮在住。
そういう話をしましたね。そうだそうだ。まあ一応神戸です。なんか神戸で活動されてるっていう、はい、やっぱ印象がすごい強いですね。
神戸です。
神戸です。
神戸出身です。
神戸です。結成は2018年ですかね。
そうですね。
はい。で、2022年には、EP スペースカウボーイをリリース、トーフビーツやパソコン音楽クラブなどが参加していました。で、2月14日にニューアルバムデイドリームマーカーがリリースになりましたので、ちょっと今回アルバムのことをたっぷり聞かせていただこうと思っております。
よろしくお願いします。
はい、昨年の EP のリリースから、まあ、1年ちょいかな、1年半いかないぐらいですけど、
そうです、はい、
どうですかネイビスにとってこの期間はなんかどんな期間ですか。結構広がりがあった感じもなんか外から見てるとするんですけど、いかがでしょう。
そうですね、うん、結構前の EP がこういろんな人の目に触れた機会になって、うん、今までの活動とかよりもなんかもっと大きめに出れたというか、うんうん、広い層の人に受け入れられるような作品になったんですけど、うん、まあ、そこからアルバム作るってなって、うん、なんか本当は去年の4月ぐらいにできてて、
そう2023年4月ぐらいには、
ね、4月にもうほぼできてて、で
追加できてたんですね。もう
そうですね、出す予定だったんですけど、僕あの表員表員線が、はい、僕が2023年の2月にあの骨折して、
はい、
あの2ヶ月ぐらい入院して、はい、それでもう4月に退院で5月に退院でもこれで無理だ
お聞きしておりまして、骨折してアルバムが若干遅れるっていう話は聞いたんですけど、
脊骨抗原骨折、
脊骨
抗原骨折、
脊骨抗原脊骨これ骨折
抗原骨折って、
まあ、僕あんま詳しくないんですけど、その2月に骨折して4月、5月ぐらいに
やっと、まあ、退院
歩けるようになったのがもう6月とか、
結構な大怪我ですよね。
大怪我でもなんか本当にごめんなさいって感じでした。
いや
ラティフに、いやで、はい、ちょっと伸ばそうかってなって、
うんうんうんうん、
でちょっと
で、まあ、そこから内容をこうちゃんと詰め出して、はい、なんか4月5月に出すってなると結構せかせか動かないといけないスケジュール
感、まあ、割と EP のリリースからすぐって感じですもんね。
だったん で、うん、でまあ、ちょっとゆっくりやるかって言って
追加して
徐々に徐々に完成に向かっていったって感じなんですよね。
その、はい、なんか、まあ、まあ骨折もあり若干アルバムのリリースが遅れたことによってどうでしたか、その変化というか、まあ、なんかこっちは良かったなみたいなのはあるんですか。
まあ、僕個人的には、う
ん、ヒョンさん、はい、
エポックっていう神戸の洋服屋さんの人がお見舞い来てくれて、はい、
うんうん
うん、でうちからアルバム出してよって言われて、
う
ん、僕のソロアルバムが、
はいはい、あ、その間に出て、
うんうんうん、でネイビスを出そうみたいな話になって、うんうん、ソロアルバムが出せました。
あその期間にね、ドングリーズとの曲も出ましたし、
あ、そうですね、
ね、
そうですね、
うん、なんかそういうのもありながら EP に向けて結構 EP からアルバムに向けて結構なんか向かっていってたんだなって思ってたんですけど、まあ、そういうなんか思ってもいなかったなんか
アクシデントが
あってアルバムのリリース遅れたみたいなことはあったってことですね。
そうですね、
そうですね、
まあけどなんかジャケの案とかも、
うん、
結構その4月5月やったらまだ決まってなくて、うん、どうしようかみたいな話、
せかせかしてたところなんで、
うん、でもゆっくりそのこの今回ワックワックさんっていう切り絵のアーティストが僕ら結構好きで、はいはい、ずっと頼みたいねって言ってて、うん、でも展示が去年の夏ぐらいにあって、うん、ちょうど会えるタイミングがあったりとかで、はいはい、結構なんかいいリズム感で、
うん、
まあゆっくりではないですけど、うん、ちゃんと一曲一曲のこの濃度詰めたりとか、うん、アルバムの曲順並び替えて何回も聴き直してみたいな時間が結構取れたんで、うん、まあ良かったかなっていう結果的には、
うん、そうですね、納得した
骨折。
あ、骨折。
まあ、骨折の骨折アクシデントだけど助けもありみたいな。はい、いやー素晴らしいアルバムじゃないですかね。
ありがとうございます。
と思います。デイドリームマーカー、聞かせていただきまして。好きですね私。
ありがとうございます。
すごい好きですね。まあなんだろう、これってコンセプトがあるっていうよりは曲をこうどんどん作っていったって感じなんですか。
そうですね。
そうですね、うん、結構日常の延長というか、うん、まあでもラティフがビートを作って持ってきて僕が書いただけなんで、どうなんですか
今回全曲そうビートラティフさんですよね。
なんか前のスペースカーボーイより一個前の作品が全、うん、ほぼ全曲ぐらいでやったんですけど、うん、まあ、もう一回ちょっとチャレンジしたいなっていうのと、うん、まあ、前豆腐ビーツさんとか、うん、パソコンガークラブさん、まあ、EOU とかの力借りてやったんで、うん、次やっぱ自分らでもできるぞっていうのを提示できたらなっていうので、うん、なんかそういう感じにしたっていう、全曲作ろうかなみたいな、
まあ、個人的には一聴して、まあ、最初まず一回アルバムを一番最初から最後まで聞いて、はい、最初にすごい思ったのはトラックが本当に好きだなっていう。
お、本当ですか。
うん、本当に思いました。ありがとうございます
。いいです。
はい、素晴らしいと思います。はい、なんでしょう、なんかそのいろんなサウンドがこう詰め込まれてますけど、
はい、
まあ、今回トラックに関して言うとどうなんですか、その例えばレゲエだったりとか、まあ、ボサタイムみたいなボサノバみたいな曲もあったりとか、はい、まあ、なんか全体の方向性みたいなのがあったんですかね。
なんかその時にあのブロックハンプトンとかのラストアルバム、
はいはい、
解散前のアルバムが出たりとかしてた時期で、結構まあなんか全体的にこうちょっとまとまった質感でもいいんかなとか思ってたんですけど、はい、そのブロックハンプトンのアルバムとかが、うん、結構ジャンルバラバラで、うん、なんかめっちゃ歌ってる曲もあれば、うん、めっちゃこうハードなヒップホップの曲もあってみたいな、こういうアルバムあんまり最近の日本語ラップでもあんまりないかなとか、
うんうん、
なんかドリルやったらドリルとか、はいはいはい、トラップやったらトラップみたいなんで、はいはい、コンセプトでガッて絞られたやつが多かったんで、うん、結構バラバラでも面白いかなっていうので、うん、しかもその時その時にやっぱ自分の中でちょっと流行りがあって、うん、ジャングルだったりとか、うんうん、まあ、ドリルみたいなのも入ってるんですけど、うんうん、そういうなんかその時その時の自分の気分で作ったやつをそのままヒョンに乗せてもらってみたいな感じで作りました、
ね、なんかそのまあリファレンスじゃないですけど、はい、その時こうハマっててこうなんか今回は次の曲はこんな感じのトラック作ろうと思うみたいなのはヒョンさんとやり取りとかはあるんですか。
あ、そうですね。なんでサーフズアップとかもヒョンが僕にちょっとドリルやってみてほしいみたいな風に一回言ってくれて、
あ、そういう提案があるんですね。
そうですね、う
ん、
そうですね。
でなんか僕なりに作ったらどうなるかなと思って作ってみるみたいな流れですか、ね、
結構実験的なことが多かったです。
同じ例えば部屋とかでこういう曲がいいよねみたいな聞く時間とかって今はあるんですか。
それはあるっすよね。
毎回集合したら、集まって2時間ぐらいダラダラ YouTube とか聞きながら喋って、最近あった話とか、うんうん、これ良かったよとか、うん、曲を話しながら、あ、こういう雰囲気いいなとか、こうちょっと来たらそれで曲そのままインスピレーション受けて作ってみるみたいなはずっとやってるかもしれないですね。
なんかその感じは出てる気がします。
そうですか、う
ん、なんか日常の延長線上というか遊びの延長線上みたいなのはすごいアルバムに詰まってる感じもしますし、サウンドはそのいろんなサウンドになんかまあ影響を受けつつ、はい、いろんなサウンドにまあブロックハンプトンの影響もあってっていう話もされてましたけど、でもなんかアルバム聞くとサウンド全然違うんですけどネイビスだなっていう感じがして、
嬉しい
っ
す。
なかなかすごいなと思っています。で、曲で言うと、例えばですけど、アルバム中盤のフラッシュですかね、
はい、
フラッシュはこれはどうですか、ドラムベースですか。
そうですね、まあうん、ジャングルドラムベースみたいなのを一時期聴いてて、うんうん、でこれも多分スペースカーボーイ作るぐらいの時にもともと僕がトラックで持ってて、うん、でなんかまあ作ってたんですけど、うん、ドラムがあんま気に入ってなくてボツになってて、
はいはい、
でそこにヒョンがこういうのどうみたいな提案してくれてみたいな、うんうん、
そうですね。なんか僕は僕でジャングルを作ろうと個人的に作ろうとする時期あって、でアーメンブレイクスを結構
集めたり
してて、うんうんうん、でそれをこのトラックにはめてみたらなんか合うんじゃないかみたいなんでちょっと渡して一緒の部屋で、でそれをはめてみたらハマってそのまま歌詞書いて
構築してってみたいな、
再構築したら曲そのまま いいサビまでできて、うんうんうん、できたみたいな感じでした。
結構このまあ 1,2 年とかって、はい、まあ、特にジャングルやドラムベースみたいなサウンドも割とポップフィールでもトレンドの一つというか、すごく聞く機会が増えたなみたいな印象はありますね。まあ、そういうところの影響もちょっとあったって感じ
ですね。そうですね、ニアアーカイブと
か、ああ、はい、去年も見に行きました、ニアアーカイブ。
うわー、いいっすね。
スペインでニアアーカイブスをちょっと見たんです。
スペインでですか？
フェスをいいっすね。あのニアアーカイブス僕すごい好きで、ニアアーカイブスと、まあ、ちょっとまだもうちょっとポップですけど、ピンクパンサレス
が
すごい好きで、
はい、
両方スペインのフェスに出てたんで、で、あのピンクパンサレスは結構生音プラス同期だったんですけど、ニアアーカイブスは割と DJ、 ほぼ DJ って感じ。
そういうライブします
ね。でも僕もすごい好きですね。
なんかああいうのヒョンが聞いてて、多分僕はヒョンに教えてもらったと思うんですけど、うん、なんかその流れで DJ とかでもよくジャングルかけるようになって、
あ、そうなんだ、なるほど。
で自分らの曲でもあったらおもろいなと思って作れたみたいな感じですね。
うん、そうですね、うん、ウォーツナイトとかめっちゃ聞いてる。
H ジャングル
聞いて、はい、そのジャングルに乗してるラップとかとりあえずなんか集めてとか、なんやろうみたいな考えるときに H ジャングルや。
ウォーツナイトってあの曲ですよね。
そうですね、はいはいはい、あれまあ結構
そうだ、本当だ、
2曲ぐらいあるっすよね。
ちょっとテンポアップとかしますよね。そうだそうだ、そうだ、
こうちょっとブレイクっぽいの入ってアーメンっぽいの。
H ジャングルってそのジャングルなんですか。
いやと思うんすけどね。
そのジャングルじゃん。
まあ、なんか、あ、そっか、
なんかそういう小室さんのセットがあるみたいな。
あ、
そのジャングルセットが。
そっか、
その時にそういう名義を使ってるから H ジャングル
with T。 あ、そうなんすね。ちょっと 驚きです今。
っていうことなんかなと思う。
なんかちょっと歌詞サンプリングじゃないですけど、そのまま撮ったりして、うん、しましたね。
あ、そう、あ、そう、あ、ちょっともう一回ちゃんと見るよ。
H ジャングルさんの、
そうだな、バージョンも確かに2個ぐらいなんか、ね、ありましたね、そういえば。そんな記憶があります。なんか
EP とかだと結構ダブバージョンとかも入ってて、まあ、その時代の多分今あのニアカーブスとかもそうですけど、うんうんうん、そういうのがリバイバルしてて、
うんうん、
でも日本であんまラップでやってる人あんまいないかな、
う
ん、
確かに。ゴーインホームがめちゃくちゃいいんで、
結構いろんな影響がありますね。
そうですね、う
ん、面白いですね。まあ、曲で言うと、まあ、やっぱすごく印象的だったらまず Take It Easy ですかね、はい、レゲエですよね。
そうですね、
うん、なんか、まあ、その神戸じゃないですか、
はい、
ネイビスって、はい、でこうやっぱいろんな箱で育っていったというか、はい、ストリートな感じ、まあ、ストリートじゃないですか、はい、ネイビスって。で神戸ってなんかレゲエシーンみたいなのもネイビスにとってそんな遠くなかったんじゃないかなとか、ちょっと。
そうですね、う
ん、そうです。まずなんか出会ったのがそのレゲエの人たちが作った DIY の箱みたいな感じやったんで、
うんうんうん
うん、そう歌ってる人はいてみたいな。
結構神戸ってレゲエ箱みたいなレゲエの人たちって多いんです
か。ありますね、かっこいい人も多いし、まあなんかしかも一色たにこうヒップホップの DJ とレゲエの DJ 一緒になるイベントみたいなのもめちゃくちゃあって、うん、もうミックスでみたい
な、なんかそんなイメージあります、
う
ん、
レゲエのアーティスト出た後にラッパー出てくるとか、
うん、
普通になんかそれが16、17とかでヒョンと遊びに行った時とかにそれを普通だったって感じですね、
うん、
それ。まあでもそもそもラティフの親が好きだったらしくて、
うんうんうんうん、
根にあるっぽいんですよ、ルーツに。
あ、そのならもう神戸で神戸のストリートからのレゲエの地もあるけど、それ以前に。
そうですね、多分親がめっちゃ好きで。
そうなんですね、
母親自然に聴いてたってこと
ですね。聴いてたっすね。
家で結構いろんな曲が流れてたっておっしゃってましたもんね。そう
です
ね。
でもなんかレゲエは結構僕ヒップホップが好きだったんで、あんま結構苦手で、昔は、うん、
苦手で、う
ん、苦手やったんですよね、うん、ほんまに。なんかそのホールとか、
はいはい、まあ分からなくはないです、感覚は。
怖いみたいな、
はいはい、
怖い、
みんな熱いみたいな、
熱量、まあ、ちょっとまたカルチャーもなんか違い、ファッションも全然違ったりとか、
は
い、
けどなんかやっぱクラブ行くようになってめっちゃ楽しいじゃんってなって、
うんうんうん、
やっぱ近年めちゃめちゃ好きですよね、うん、ダブとか
BPM も遅いし、なんかゆっくりできるっていう感じが。
でまあジャングルも結構レゲエの派生だったりするんで、レゲエの倍落としリズムに倍速でドラムはめるみたいな。でなんでベースとかもこうレゲエのルーツのままの、
うん、
テンテンテンテン
テンテンみ
たいな感じなんですけど、
なるほど、
なんでなんかこうそのまますんなり入れたというか、うん、
まあ、でもかっこいい先輩がジャンル関係なく流してる音楽の中の絶対レゲエ、
うん、
絶対入れてるんで、
かか
強制的に好きになってきましたよ。
なんかその分からないですけど、このアルバムって、まあ、アルバムだけどネイビスのサウンドってなんだろう、なんかその単純にいろんな曲のジャンルからの影響っていうよりは、なんかネイビスのなんかライフの中での影響みたいな感じが、なんか分かんないんですけどリスナーとしては感じるんですよね。
嬉しいですね。
スタイルですかね、やっぱそのネイビスっていう、なんなんでしょうね。なんかそう感じますね。
本当ですか、
まあ、結構でもラッパーじゃなくて一人間として俺はやろうとはしてる。
確かに確かに、
あ、それは影響がそれであるのかもしれない、
うんうん、なんかすごい人生というか遊んでるそのライフみたいなのが乗っかってる感じがすごいします。
めっちゃいいっすね。
あ、本当ですか。でもすごい感じますそれ。うん、なんでかはちょっと分かんないんですけど、
一
感想ですけどね。でも結構みんなそう思ってると思いますけどね。
本当ですか。
うん、
嬉しいです。なんかまあアルバム作るときにそれを結構目指したの
はあって、あ、そうなんですね、う
ん、なんかどういうトラックに乗ってもネイビスやなって言われるのが一番目標というか、うん、一貫性が全部にあるみたいなのが良かったんで、
う
ん、
それはどうやって表現しようとしたんですか。
でもなんかスペースカーボーイの時にそれが自信ついたのは僕的にあって、前までは僕がトラックの権利というかこうプロデュースとしての権限を持ってたんで、はいはいはいはい、僕がどうにでもこう、
うん、
見せ方とかできたんですけど、うんうん、前の時から豆腐さんとかパソコン音楽クラブとかこう、うん、乗ったことないようなトラックに2人でラップ、僕もラップ、
はいはいはい、
ラッパーとしてチャレンジするみたいな、うんうん、それが結構良かったんで、うん、2人で乗っかったら結構ネイビスっていう形になるんじゃないかみたいなのが自信ついて、で今回の作品になったって感じなんですけど、
じゃあその流れとか自信がついたから、まあ、割といけるみたいな感触もあったってことですね。
そうですね、うん、
なるほど、
はい。なんで後半の Looking for you っていう一番最後の曲とかは特に本当、はいはい、まあ音色もヒップホップじゃないし、うん、生音っぽい質感で、うん、今まであんまやってこなかったんですけど、うんうん、やっぱルーツ2人ともこうマック・デ・マルコとかスティーブ・レイシーとかそういうの好きだったんで、うんうんうん、そういう緩いロックの曲やりたいなみたいなんでできたんで、そういう感じですね。今回は本当にこうどれでも乗せたらネイビスになるんじゃないかみたいな実験的な感じでもあったっすね、
うん、すごいその感じはありますね。アルバムタイトルのデイドリームマーカーっていうのはどういう意味なんですかね。
これはヒョンがつけてくれたんで、
はい、空想
でなんですごい迷ってるんですか。
そう、まあなんか、まあ、曲がいろいろできてきて、まあ、結構ジャンルはバラバラなんですけど、はい、全体的に浮遊感あるなみたいな話になって、
うん、
最初、作品として4枚目やったんで、うん、こうなったらプラネットとか惑星とかにしようかみたいな、うんうんうん、俺らが島、まあそういうなんかリゾート地か、
うん、
惑星か、うん、なんかそういうどっかに休みに行ったみたいな、スペースカーボーイで
宇宙に行って旅に出て惑星に着いた感あるよなみたいな話してて、
なるほど、
けどなんかそれやと硬いかみたいになってきて、
それのストーリーもあるけどでも結局それ空想やし、うん、それを書き留めてる感じにしようみたいな、
なんでまあデイドリームに一個一個マークつけていく、
なるほど、
マーカーで線引いていく、でそれが一曲一曲になってたらいいなみたいなんでですよね。
多分そうです。そんな感じです。
取材とか
空想、
うんうん、
なるほどね。デイドリームマーカー、なるほど、
そういうタイトルになりましたね。
曲もねちょっといろいろ聞いてもいいですか。
もちろんです。
じゃあボッサタイム、
はい、
うん、まあ、この曲が、この曲は一番最初の方にできたんですかね、アルバムの
中
では
。そうですね、多分なんかさ、昨日データ見てたんですけど、はい、スペースカーボーイとか作る前にありましたね。
あ、そうなんだ。
そう、
うん、
だからもう2022年ぐらいにはできてて、うん、けどなんか出すタイミングないなみたいな感じになっちゃったんですよね。まああとちょっと大人の事情的なサンプリング問題みたいなのがあって、出せないかみたいな感じでずっと温存させてたのを、神戸の先輩のユージーヌードルさんって、
はい、
豆腐ビーツさんの作品とかでも参加されてるんですけど、うん、その方に全部こう、
お、
弾き直ししていただいたのを俺がもう一回サンプリングし直して、
なるほど、
なんとか完成に。
じゃあもう結構このアルバムの中では一番古い曲ってことですよね。
古いですね。
うん、 この曲はね、なんかネイビスっぽいって感じしますけどね。なんでだろう、わかんないですけどね。まあネイビスっぽいとか、こうボサノバサウンド、ネイビスに合うなって感じですね。
嬉しいですね、2人ともそういうの好きなんで、
うん、
なんか結構アップテンポな、うん、まあ、これもジャンルで言ったら何なんかわかんないですけど、あんまドラムの感じとか、
うん、なんかドラムベースっぽい要素もあるし、
うんうんうんうん、ジャージークラブぐらいの BPM やし、なるほど、うんうん、けどちょっと違うみたいな、
ちょっとだけでリップ感も感じるんですよ ね、 ああそうですね、もちろんそれはリップスライム感みたいな、
なんかフミヤさんのトラックのギターのチョップの仕方とかはめっちゃ影響を受けてくれましたね。あ、やっぱそ
う
なんですね、
うん、サンプリング問題よ、だから弾き直しによってクリアしたってことですか。
そうですね、ユージさんがもう完璧に完璧に弾き直しして、そうですね、
びっくりした、
で 元より倍良くなって帰ってくるみたいな感じで、で本当は2個ぐらいネタ使ってやってて、うん、元の曲が、うん、で2個目の曲も日本人の方の曲を勝手に僕は使ってたんで、はい、これも絶対あかんなっていうので、
あ、難しかったみたい なんかサンプリングで言うと、はい、結構ステラパーって使ってますかね、イビスって。
いや
使ってない、
今回はなんかだからスクラッチのネタとかが一緒のやつはあります、
ね、なるほどなるほどなるほど、そういうことか。なんかちょいちょい、ね、ネットとかでもよく言われてるなって印象がありますよね。
そんなでもないですけど、ね、う
ん、なんか
レコードとかでバトルブレイクスっていうやつがあって、うん、スクラッチの声ネタとかが大量に入ってるやつがあるんですよ、うん、そういうのをやっぱ日本語ラップとかかぶりありまくりで、
なるほど、
なんで別に僕的には意識してそんなにリリックとかでサンプリングするときはもちろん意識はしてますけど、あ、これあの人らも使ってたし、うん、まあなんか意味的にも通るしみたいな感じでは使ってますけど、うん、そこまで、うん、
あ、それは聞けてよかったです。
普通にまあなんかヒップホップあるあるというか、うん、スクラッチの声のネタが被るっていうのは結構あることなんかなと思って、うん、まあしかもあえてやりたかったのもあって、うん、今回のアルバムが結構弾きとかそんなにこうサンプリングミュージックじゃなかったんで、うん、そのスクラッチとかをそういうやっぱヒップホップの質感残してやりたいなみたいなのがあったんで、そういう要素を入れたっていう感じですかね。
それは聞けてよかったです、はい、ありがとうございます。で、次お聞きしたいのがソウルフルワールドですね、はい、ソウルフルワールドはこれはディズニー映画からインスピレーションを受けてますか。
そうですね、
ソウルフルワールド、
はい、もうまんまなんですけど、
同名の映画がありますよね。僕も好きですね、
あれ。いいですよ、ね、うん、あれをヒョンに見てって言って、う
んうん、見て僕はもうそれをラップしたって感じです。
じゃあもう完全インスピレーションみたいな。
そうですね、
それも感想みたいな。
へえ、いやなんかその全然違う話なんですけど、いつだったかな、2年ぐらい前にテンダーさんって、
あ、はい、
日本のアーティストが楽曲出した時に、はい、ピースっていう曲ですかね、その曲もソウルフルワールドから、
は
い、でその全然アプローチとか違いますけどおっしゃってて、すごいそれが印象的でソウルフルワールドだと思って
面白い、
うん、っていう、
こうなんかそういうのをやってみたかったのもあって、うん、1個の作品から派生してみたいなの、うんうん、でなんかそれがうまくしまったっていう。あとヒョンしかラップしてなくてこの曲は、うんうん、僕はもうサビだけみたいな、うん、それが結構なんかうまく、ヒョンのソロの延長線っぽい感じもあるし、うん、ネイビスっぽさもあるしみたいな、なんかグッとまとまった。
そうっすね、うん、僕のソロは結構、はい、うん、死ぬ生きるみたいな結構意識する時あるんで、
うんうん、
それだから絶対わかると思うからって言われて、だから自分とその映画を重ねて作ったみたいな感じなんで。
マティウさんは結構あの映画の感じはそのヒョンさんはちょっといいかなって思ったと思うんですよね。
そうですね、なんか好きそうかなと思って、うんうん、なんかまあそういうのソロの作品でもまあ作品言ってましたけど、うんうん、そういうのを結構エピソードで出す、俺らもしかしたら死んでるかもとか、うんうん、そういうの結構リリックで出てきたりするんで、うん、あの話はもう死んでから始まる話じゃないですか、
うんうん、
まあ、ほんまにそうかもなと思ったりとか、
割と日常的にそういうことを考えることはヒョンさん多いんですか。
なんかたまにそういう時がありますね、
うん、そうだ、カンパネルラさんとの楽曲もちょっとまだ聴いてなかったんで、はい、11曲目に4シーズンが入っていますけれど、交流はいつからですかね、カンパネルラさんは。
僕2年2、3年前ぐらい、
ヒョンの方が多分作詞でやって
た。へえ、
でも昔18歳ぐらいの時に神戸でライブとか来てたけど、全然その時は知らなくて、
行ってたと
僕らのなんか出てたレギュラーパーティーにスペシャルゲストでカンパニーで出てて、けど全然何も喋りかけられて、
憧れの人、
はいはいはいはい、
かっこいいみたいになってて、
僕がソロを RC スラムって名古屋のレーベルから出したんですけど、それで名古屋行くことが増えて、でそう、それで名古屋で、なんでだっけ、でライブとか被ってた、
結構これがこれでむちゃくちゃ意気投合したみたいなのはあるわけじゃないってことですか。
なんか自然な流れで、まあなんか HH ブッシュって神戸の先輩のクルーがいてて、うん、でそこにいるサレン君っていう DJ の人がサーフビレっていう別のクルーもやってて、はい、でその人らが過去側にフレッシノさんとか、はい、カンパネラさんとかを呼んでたんですよね、でこう過去側とか行ったらそういうアーティスト見れるみたいな、でそういうつながりが多分神戸のその先輩とカンパネラさんでありつつ、でひょんはひょんで名古屋でリリースとかあって、で徐々にその神戸の先輩がカンパネラさん呼ぶときにひょん呼ぶとか、そういうので多分かぶっていって、
なんかちょっとずつって感じですね。
ちょっとずつ
で僕も何回か挨拶して覚えてもらえるようになってみたいな感じですね。
そうです
ね。でそこからこう2ヶ月に2回、まあ1ヶ月1回ぐらいのペースでいろんな各地各所で会うみたいな。
まあ気づけばじゃあよくあどうもみたいな感じ
で。全然久しぶりじゃないね。
新鮮さがないわ。だからちょっと
あでもいいですね。そういう関係のなんかそうなんだ。
でまあなんか去年一昨年か一昨年ぐらいにカンパネラさんの主催の東京であったパーティーとかにもネイビスで呼んでくれたりとかで、徐々に徐々にこう仲良くなって、
スペースカーボーイのリリースパーティーも参加されてますよね。
そうですね、そうですね、その時も僕らも呼んでみたいな、呼ばれて呼んで呼んで呼ばれてみたいなのを繰り返してて、
でちょっとずつ関係ができていって、楽曲は今回が
初めてですね。ヒョンは
ソロでは2曲ぐらい作ってるんですけど、ついにネイビスでもできた、
まあ、僕がそれそのライブでカンパネラさんのライブ中にヒョンがこう客演で出てきたりするんですけど、いいなーと思って
そりゃそうですよね、
と思ってネイビスでもやれたらなーとか思ってたんですけど、まあヒョンとやるときは結構トラップの感じというか、
高速な
ラップやったんで、
でもなんか最初リリパン、スペースカーボンのリリパンのときにキャンピーさんがそのネイビスの年20歳ちょっとぐらいの時の曲やりますみたいな、ね、ブームバップをやってたんですよね、
であんまキャンピーさんの最近そういうのやらなくて、で最初僕も結構トラップの感じでやりたかやろうかなと思ってたんですけど、まあキャンピーさん入ってもらうし、ブームバップに乗ってもらおうかと思って無理やり、
なるほど、
結構でもそのキャンピーさん的には難しかったらしくて、久々にこういう BPM 帯乗るからみたいな、けど絶対完成させるから待っててみたいな。
制作どんな感じで進んだんですかね、やり取りとか。
まあ僕らがバース埋めて、サビ埋めて、送って、そっからキャンピーさんがお持ち帰ってずっと書いてくれてみたいな、結構 2,3 回ぐらいリリック書き直したみたいなこと言ってたので、結構悩んでやってくれたやな。
え、これはアルバムで言うとその最初にね出来上がろうとしてたタイミングではできてたんです
か。はい、あ、できてなかったっすね。
できてなかった
から、ほんまシーズンは僕の
骨折のおかげですね。
何え、じゃあ分かんないですけど、骨折をしてなかった場合はアルバムに入らない
か。入ってなかったっ
すね。そうなんだ。
確かにそうです、そうです。
必要な骨折だった。
必要な骨折だった。そう、
初めての言葉。
あまり聞かないフレーズ。
1週間寝れなかったですけど、痛すぎて。ペインが。
大丈夫だったんですね。
大丈夫になりました。
1ヶ月1週間寝られなかった。
寝ませんでした。ずっとパソコンでビート作ってたんですけど、久しぶりにパソコン開いて聞いたら、ちびまる子のピーヒャラピーヒャラをトラップにして、はい、なんかベース打ってでそれ友達に聞かせたら、はい、はあ、入院って怖いな、精神状態よくないな、精神的にみたいな。俺は面白いと思って作ってるけど、なんか、はい、
まあ、その時普通じゃなかった
よ。疲れてんのかもね。
なんとも言えないですけど。
まあそう。それでキャンピーさんの、
はい、あ、でもそうなんですね。え、増えた曲って、まあ、言えたらでいいんですけど、どれなんですかね。この、
バブルファクトリーと、
バブルファクトリーっていう曲と、うん、あと4シーズン。でもフラッシュも退院後に作ったことない？ないか。
ない、
うん。前やったっけ？
前です。
そっかそっか。
じゃあその2曲。
ソウルフルワールドも俺タイミングやと思うで。 なんでまあ、まあ良かったです。だからあの結構長い間、うん、制作期間を
置けて、ね、そうですね、一旦立て直して
結構なお怪我でしたけど、
だいぶ立て直せたな
僕ずっと寝たきりやったんで、体も立て直して本当に立て直
して体ご自愛ください。
はい、
本
当に、気をつけてください。
2月14日にだから2024年の2月14日バレンタインに、まあ、無事リリースになり、でこっからまあライブですよね。
そうですね、
うん、アルバムのリリースパーティーを東京大阪で、開催することが発表されていて、4月23日火曜日に東京で、大阪5月6日、月曜日に、ライブがありまして、大阪初のワンマン。
そうです、
初です。
うわ、お気持ちは
毎日このこと考えてますね。
わー、へえ、
うん、もうどうしよう、
全曲やってもちょっと時間が
どうするんやって、
ね、全部の曲はやる
かもしれないし、
今までの曲全部、全部
多分やらないと時間的にも、まあ、やし MC でめっちゃ頑張ってしゃべるか、90分ぐらいあるんですよ、本編が。僕ら多分最高でも40分50分ぐらいしかライブしたことなくて、
ワンマンって
初めて、
東京でも初めてですか？
東京はリリースパーティーなんで、まあ、あ、まあ、いろんな人を呼ばせてもらうんですけど、ワンマンっていう、まあ、今回位置づけなんで、
リリースパーティーだからか、そうですそうです
。しかも客演も呼ぶか、まあまだ、もないし、うん、から、
あ、そういう完全な意味でのワンマンっていうことは初めて。
初めてですね。
なるほど。
結構、まあなんで今考えてるのは、4月ぐらいからこうスタジオ入ったり、うん、セットリスト、まあ僕的には東京とやっぱ関西、大阪で絶対内容変えたくて、うんうん、どっちも来てくれるみたいな人ももしかしたらいるかもしれないんで、ワンマンの方もワンマンの方で今までやったことないことしたいなみたいなことを考えてます。
けど懐かしい曲はできるのがすごい楽しみ。
そうですね、練習してちゃんと、ライブでやっ1回しかやったことない曲とかも全然あるんで、
じゃあ結構すごいファンにとってはむちゃくちゃいいですね。
聴いてくれてる人がいれば
ね、ね、
いいかもしれない。
まあ、東京はねリリースパーティーだからトフビーツさんとかのね、スペシャルゲストもこの時点でも発表されてたりとか、ね、まあ、アンドモアみたいな感じで、はい、まあ、今後も出ていきますけど、まあまあその時点でも東京と大阪で全く感じが違いますし、そうか。まあでも、まあ、神戸ではないですけど関西なんで、ちょっと地元の人とかも、そうですね、仲間とかも来てくれるんじゃないですかね。
来させます、
うんうん、そういう意味でもなんかちょっといいですよね。
ちょっとあったかい感じで、うん、かつまあ新しい層の人というか、
うん、
あの今回のアルバム聴いてよかったなと思った人が来てくれたら嬉しいですかね。
なんか今までとは全然、まあ、ワンマンっていうことで、まあ、なんか顔を出さない、会うのが初めてのファンとかも来られる可能性は高いですけどね。
今までライブ行けてなくて、
うんうんうん、
まあ、僕らクラブとかのオールナイトイベントとかも多いんで、うん、もしかしたらその昼間から動ける人とか夜お仕事で来れてなかった人、
ね、いや結構初めての人が来るような気がしますよね。
なんでちゃんとせななって感じですね。
ちゃんとせなな
ちゃんとせななって感じです。
ヒョンさんお気持ちはどうですか？緊張とかはありますか？
緊張いやもう楽しみ
です
けど、おお、だからコンビで緊張と楽しみはちょうどいいですけど、
ちゃんと考え、そろそろ考えていかないと、
そうそうそう、
うん、って感じですね。
楽しみにしてます。
楽しみ、
はい、
頑張りますね。ライブ
も楽しみにしつつ、はい、アルバムもリリースになったんで、はい、ぜひ皆さんもお聴きください、はい、今回はちょっとありがとうございました。
ありがとうございます、
ネイビスからラティフさん、そしてヒョンイチセンさんにお越しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。